大谷集落は松江藩の有力鉄師牧羅家が本拠を置いていた地です。神田流し跡に開かれた棚田やたたら場の跡地などたたら製鉄の歴史を刻み込んだ文化的景観を見ることができます。まずは牧羅庭園から少し道を進んだところ、小高い丘を登ったところにある展望台を目指しましょう。この場所からは広大な棚田が広がる大谷集落の全景を見渡すことができます。この集落には牧羅家ゆかりの場所が今でも多く残されています。牧羅庭園は牧羅家の旧宅があった場所です。庭園に隣接する蕎麦屋では牧羅家出身のおかみが地元で採れた材料をふんだんに使った山菜料理と蕎麦をいただくことができます。おいしい料理をいただきながら眺める庭園はまた格別。神話の山千通山を借景とした江戸時代初期に作られた池泉観賞式庭園です。またこの展望台の先には原たたらといって、かつて牧羅家がたたら製鉄を行っていた工場の跡地があります。石垣や鉄池、水車跡などが今でも残っており、当時の作業風景を忍ばせます。牧羅家主導で進められたこの地域のたたら製鉄、その面影は展望台から眺める一面の棚田風景に今なお見ることができます。ここ奥出雲の地ではおよそ1500年前からたたら製鉄と呼ばれる砂鉄と木炭を用いた鉄作りが盛んに行われていました。733年に書かれた出雲の国風土記では、この地で生産される鉄は硬く、いろいろな道具を作るのに最適であると生産される鉄の優秀さが語られています。そして江戸時代後半から明治にかけての最盛期にかけては、全国のおよそ8割の鉄がこの地を中心とした中国山地の麓で作られていました。大谷集落の歴史は鉄作りとともにありました。豊かな山林に抱かれた広大な棚田の風景はたたら製鉄によってもたらされたものです。これは山を切り崩して土砂を水路に流しながら砂鉄を採取する技法、神田流しが行われた跡地を水田として再利用したためです。鉄作りには大量の砂鉄が必要であったため、想像を絶するほどの多くの山を切り崩しましたが、その跡地はそのまま放置されることはありませんでした。神田流しで使用したため池や水路を利用して計画的に芳醇な農地に再生し、1キロ以上も続く棚田の景観を作り出したのです。また木炭を焼くための山林は大規模に伐採されましたが、永続的に炭焼きができるようにおよそ30年周期の林伐を繰り返し循環利用してきました。その結果、通常世界の鉄の生産地では荒れ果ててしまうのが一般的なのですが、奥出雲町の山々にはブナ林をはじめとする自然豊かな森が今でも多く残っています。神田流しで採取した砂鉄と山林で焼いた木炭は山内と呼ばれる製鉄工場に集められました。山内はたたら製鉄の従事者だけで構成される100人から200人規模の小さな鉱山町です。桂の木を御神木として金谷御神を祭り、住居と製鉄施設を構えていました。たたら経営者は町から離れた清流沿いの谷合に独立した山内集落を作ることによって、その技術を継承し、たたら製鉄を守ってきました。このように、たたら製鉄は山内を中心として、原料と燃料を継続的に手に入れられるとともに、人と自然とが共生する持続可能な産業であったといえます。